熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ4月18日、はい、大阪関西万博も開幕して連日話題となっております、ね、まあ、そんな中、世界的に言いますとトランプさんが、ね、うん、相互関税でしたかな、うん、やっていろいろと、ね、うん、市場はにぎわっておりましたけれども、うん、塾長はどのようにご覧になっていますか。
まあまあ、よその国のことやから、うん、まあ、それはしゃあないよ。ジュース銀しょったらええねんから。
日本にやっぱり影響は出てくるんですかね。
まあ、あの車らは特にやっぱり多少影響するかもしれないよね。だけど、まあまあ、商売っていうのはいつもやっぱりそういろんなことがあるんで、それを乗り越えて乗り越えて進んでいくねんから、うん、まあまあ、まあ、そんなことが10年ぐらいしたらあったなという感じになるよね。
だって海外だってね、ほら結構日本車走ってるじゃないですか。
な、日本車がね、日本車が安いからちゃうね、あれは性能がいいから売れんねや。性能が良くて安いっていうのがいいわけや、うん、だからもっと性能のいいものを作ったらいいね、まあ、自然に世の中決まったら、
まあ、なんかそうやってね、市場の競争が激しくなって、まあ、ね、うん、消費者側にメリットがあればいいんですけれども、まあ、うん、アメリカ国内だけで見ても、まあ、反発もすごく、ね、あるみたいで。
そうやね、うん、それアメリカの場合はデジタルとかそういうのが発展してるしね。
そう、イメージ的にはね、
携帯電話とかね、ああいうのは、まあ、得て増えてが世の中にあるから、うん、それはもうしょうがないと思うんだけど、まあまあ、それはよその国の大統領がやるようだから、うん、我々はごちゃごちゃ言う筋合いないわな、まあ、もうちょっとできるだけ安してやって頼むぐらいのもんや。
まあでもね、この間あの世界の長者番付が発表されたということなんですが、うんうん、アメリカはやっぱり1位が、イーロン・マスク氏。
あー、イーロン・マスクの
3425、
ね、おじさん昔から優秀な人やってるのね。
いや、すごいですね、うん、で2位がマーク・ザッカーバーグさん、そしてジェフ・ベゾスさんということで、ね、うん、あのこの会社何やってるんだろうっていうと、うん、割とこうざっくりした感じのあれですよね。何かを作ってるっていうのもアマゾンなんてね、だってもう今やなくてはならないですけれども。
そうやね、うん、まあ、流通でね、うん、そういうもんが必ず必要になってくるし、
まあ、でもアメリカンドリームって言葉もありますけれども、アメリカってやっぱりその規模が大きいですよね。日本ってそんなに、
まあまあ、それやりたいか知らんけど人間食っていけたらそれでいいんちゃうかなって俺は思うけど、その別にね、そんなお金持ったからどうやっていう、まあ、税金余計払うだけのことやし、
うん、なんで日本には誕生しないんでしょう。このマーク・ザッカーバーグさんってまた40歳ぐらいでしょ。だってだ
日本もこれから出てくると思う。
出てきますかね、うん、
あの最近はぼちぼちあの飛行機ジェット機作ったりとかね、新しい空飛ぶやつ海外と提携しながら、どうしてもアメリカの F-35 とかそんなばっかり買わない、うん、あれ一気高いからね、うん、日本の車どころの騒ぎちゃうねん。
まあ、今のところ日本人では30位の柳井さんがすごいですよね。
やっぱりあくまでね、世界でカンタルユニクロを作ってるから、うん、まあそれなりに大変やと思う。だけど、うん、まあ大きければ大きい悩みも多いわな、うん、まあだけど日本もこれからね、まだまだ頑張って
ね、何の業界が行きますかね。
いや俺はね、まあこの間もちょっと、まあ、新卒の人も入ってきたしね、うん、最近なんか辞めていくときに代行あるやん、
はい、
あれだけはやってくれるような人間を少なくしたいな。ほんでね、俺腹立ってんねんけどな。
まあ、その話はこの後もじっくりと、ね、はいはい、お伺いしたいと思います。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはメルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
人体塾
長栄や
長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。4月も後半、新入社員の皆さん、会社に少し慣れてきた頃でしょうか。今回は塾長に仕事についてお伺いしたいと思います。長栄さんも新入社員がねたくさん入られましたけれども、入社式の時どんなお話をされたんですか。
自分を諦めるなという、諦めた瞬間ね、できないと思った瞬間全てが絶たれる、だけどたとえね一部でも可能性があったらねやり続けて、諦めた時はもうそんで終わりやで、それ諦めるっていうのは自分で自分を決めてんねん、だから自分の価値は自分で決めたから、もっとどんどん可能性があるからどんどんやっていけと、僕はそう言うたんやね、
もう最近塾長はね退職代行についてすごいお怒りの見解をずっと述べられてますけれども、やっぱりそういうこうね入社してすぐに、まあ、退職代行を使ってもう辞めますみたいな感じの方、若者がねいることについてはどう思われますか。
まあ、ちょっとテレビやとこでそんなあんまり宣伝しすぎやな。
そうなんですよ、結局ねメディアで取り上げなければまあ広がらないから、まあ、あれをされちゃうと使っていいのかなって思っちゃう心理もあるんだと思うんですよね。
いや人間ってね基本に嫌なことには行きたくない、美味しいことはしたい、楽に行きたいって、これは人間の本性なん
そうですね。
だけどそれをしてるとね人として育たない、やっぱり人の痛みも知ってね、やっぱりそういう辛いこともやって、それで初めて人間っていうのは成長していくやん。生まれてきた以上はね自分を頼りにする人間にならなあかんっていうのを、助けて助けていうのは子供の世界と、お父ちゃん助けてお母ちゃん助けてっていうのはこれは子供の言うことや。やっぱり何かあった時に自分を信じてね困った時に一歩踏み出すって、それが成長につながっていくね、そういう風に教えていかなあかんと俺は思って
ん。なんか最近こう学校によっては職能って言葉知ってますか。職能って言葉、
職能、何職能、
自分が何をやりたいかじゃなくて自分の能力が何に向いてるかを考えようっていう授業みたいなんですけど、
そんなんね分かってるやつは世の中あんまおらへんそんなん生まれた時から自分が何向いてるかそんなん分からへん。やりながらだんだんあこんなんが向いてるのかって思うねん、だから好きなことをやるのが一番や。
へえ、なるほど、
好きなことね。ほうほう、歌が好きやったら歌の方面行ったら
いい
ねん。
でも絶対的に向いてないっていうパターンもあるじゃないですか。
いや向いてへんだらそれはもうしゃあないやんか。何が悪いっていうのは自分ではなかなか分からへんし、まあこう世の中を渡りながら、ああこんなんがおでんのかなっていうふうにしよう思ったら好きなことやるのが一番やろな。だけど好きなことでもな超一流になろうと思ったら簡単になれへん、
はい、
ただ大谷君でもあくまで一旦は相当の練習と陰で努力しとると思う。そういうのもせずしてええとこばっかり見てすぐようなるわけがない。みんななりたいな、よくなりたいのはようわかんねん、それはね10年間で1000億円も金もらえねえから、そんなん言っちゃいすぎない絶対なら
まあでもそれは本当にレア中のレアケースで、能力と才能と もう全部環境と運といろんなものが混じり合って大成功というところに行くんだと思うんですけど、ね、普通に就職活動をして、まあ、会社を選んで入っていくわけじゃないですか、でもそこにやりがいが見出せなかったり、あここ違うわと思ったらまあ簡単にあっさり辞めてしまうような状況なんだと思うんですけど、
だけどな、まあそんなん一発で分からへんやん、やっぱり石の上に3年っていう言葉あるよね、3年間自分で一生懸命やってみて、あやっぱりこれ俺に合わんなと思った瞬間ね、だけどどんどんどんどん変わったらね、いつも1からスタートになるよ、だろ、
はい、
それがつながってんのやったらええけども、いつも1からスタートだ、ずっと30年間3年に1回移動したらええね、まあ、30年経っても自分成長してへんやん。だからどっかでやっぱ方向性を決めていって一生懸命頑張るというね。
塾長は何が向いてたと思いますか、自分には。
いや俺はやっぱり僕農家でしょ、はい、だから農業好きで、僕は親父に高校時代に海外へ行くと、こんな日本は俺には狭いとか言うて うちの親父がお前何言うてんねんと、お前うちの長男やねんと、お墓と仏壇どうすんねんと、長男は長男のね世界で生きていかんのしゃあないねん、あそれもそうやなと、で長男で生きていこうとして決めただけのことで、だからな農家がなくなってきたからうち建物あったから、まあ、自分でマンションの管理をね、まあ、こんな難しいのはやるしやりだしただけ でやってみると結構難しいなと思ったけど、
いやでも向いてたんでしょうね、
いや
社長業が向いてたんじゃないですか、
まあ、いやそうやなしにね、いやそうやなしに、まあ、松下電器行ったっていうのは経営の神様がどんな会社をやってるのかなと思って知りたかった、
なんかそういう風な視点で職業を選んでる人もなかなかレアだったのかもしれない。
俺かっこいいこと言うとね、うん、本当は自分で俺何のために生まれてきたんだよっていう疑問はあったんや、うん、若い時から、うん、ほんで人間って自分のことはあまり知らへん、うん、だから一人で何かを始める時、そしてそれがどういう風になっていくかっていうことをしながら、あこれはできる、これはできひん、これもできる、これはできるなという自分の全貌が徐々にこう分かってくるのは、一人で何かを始めたのが一番ええ思ってやりだしただけで、一から、全て一から、だから管理の仕事も一から、ほんでそれ何でやったか言うたら、うちはマンション持ってるのもあるけど、これからは2階建てから高層階になるよと、コンクリートの鉄筋に絡んだ仕事がええなと、将来5年先10年先を見てね、でその仕事に入っただけで、それだけのことや、だから絶えず時代っていうのはどんどんどんどん変わってるから、ほんで今日よりも明日、明日よりも明後日でね 0.1 ミリずつでも人間って時代は変わった、だから全体的な方向で10年後に一体どういうものになるかなって見たら、その関係の仕事をしたら間違いない、
なんかそういうことをもう子どもたちが学べるような場所があればいいなってすごく思うんですけどね。
そんな学ぶ仕事自分で考えねえ、
まあでもそれ
本屋行ったらいっぱい本売ったらや、
そうね、
本読むかなんかしてね、言うてね、仕事して貧乏になった人の話を聞いても金持ちにはなれへんどっていう、ね、やっぱりお金が欲しいというね、愛情が欲しいとかいろいろ歌がうまいとかいろいろあるやん、だから生きていこうとお金がいるから、成功した人の話を聞けと、失敗した人の話だからなんぼ聞いても俺はあかんっていう、だから成功した人、世の中で代を成した人、そういった人の話を聞いて、基本的にきちっとしたこういう風にしたら成功するなっていうものが分かると、でいつもそう言ってて、これはね、まあ一万円札になった論語とそろばんの言うてる一万円札の肖像になってる人、あの人の考え方もそうやろと、金儲けする時には論語とそろばんやと、論語っていうのは道徳の話、人に悪いことしたらあかんで正しく生きなさいよ、そしてお金を稼ぎなさいよっていう、こういうやり方が正しいね、そういう基本的なことを本屋行ったらいっぱい売ってあるから、それ読めと、
もう令和になってもその根幹のところは多分変わらないんでしょうけど、まあ、楽をして稼ぎたいとか、まあ、そういうことの気持ちがね、
あ楽をして稼ぎたいみんなそうなんや
そう多分ね、
みんなそうなんや、だから失敗しよう、で苦労して稼ぎたないけど、苦労してあのね、世の中で苦労と幸せは 50-50 でバランスよくある、だから苦労した分ね、必ずいいことがあると信じるね、こんな苦労が楽になる、物の考え方な、だいたい今辛いな辛いな辛いなって思ってるけども、心の中にこれやっとくと同じだけの幸せがなると、うんうんうん、辛さが楽になるよ、
うんうん、
そういう物の考え方をしていったらね、はい、頑張れるね、
なるほどね、それいいですね、
そう、必ずそういうのあったよね、辛いことと楽しいことはバランスよく自分の一生にあんねん、辛いことをそういうふうに考えたら辛いことを進歩できるよ、
そうですね、乗り越えようっていう力になりますしね、
乗り越えたらこんだけと同じ分楽しいことがある
そういいことあるぞと思えたら、
でそれとね、僕が言ってきたのは、辛い時はね、辛いとだけども修行と思って、修行、修行っていうのは人間感性の行や、修行っていうのは、耐えることができる、
はい、
それは何でか言うたら、修行した分自分が成長するということや、だから絶えずそういうふうにもできてきたら辛いことも辛抱できる、ましてもっと辛いことないかと、その分幸せになる逆に欲が出てきたらほんないろんなことにねチャレンジができるようになるっていう、ね、そういうふうに生きた方がね 人間得やろ。
その思考回路すごいかもしれない。
うん、いやでいつもそういうふうに言うてんねん。そんなんね、棚からぼなぼち世の中にはないと。人間っていうのはどっちにしろね、100年ぐらいしか生きられへんねんから。たかだか100年をね、あの大谷君がね自分の一生をこう描いたように、みんなそれぐらいね1分1秒を大切に生きなさいと。そればっかり思ったら辛いから、まあ、楽しいこともやりながらやってください、いつも言うて
る。なるほどね。さあ最後になりますけれども、塾長にとって仕事とは。
まあ、仕事とは、まあ、まあ修行と、まあ、食っていくためにはしょうがないし、やってるだけで何にもしんどい生きていけたら仕事なんかしへんけど、いかに高い志を持って生きるかや、で満足したらあかん、絶えず頂点に行ったらもうその時点では次の高みを見てんねん。努力して努力してね、人生は下りのエスカレートを下から歩いてるの
ね。いや本当そうですよね。
歩き続けなさい、そう言うたよね、歩き続けなさい、しんどいですよ、しんどかったらちょっとエスカレーターから抜いて休憩してまた乗って、とりあえずたかだか100年歩き続けるだけのことやと。しばしがでと。覚悟した瞬間人間は成長すると。覚悟しなあかん
ね。そうね、まあ、ずっと成長し続けて最後までいくのかなっていうの
ね。それでね、一生懸命俺自分社員にいてもお前ら頑張ってね、幸せになれと、頑張って頑張って働いて、人の倍も3倍も働いて頑張れと、ね、自分が幸せと思った瞬間、ね、その幸せを人に与えることができる。自分が不幸せやったら人の幸せなんか誰が考えることができるんで、まあ、自分が真剣に幸せになるんだ、努力せえと、必死で、それもせずしてね、何が調子ないこと言うとんねん。
あとやっぱりでも人に感謝できるね人にならないとダメですね。
そうだね、まあまあ、人それぞれ、まあ、満足する人と不満足の人っていっぱいいるからね。そ
う
そ
う、でもこう不満見つけ上手な人っているじゃないですか。
え、
不満を見つけるのが上手な人っているじゃないですか、やっぱり。
せ不満あの不満ばっかりブツブツ自分が正しい人が悪いという不満ブツブツ言って生きとるやつおるやん、そいつは一生そうやって生きよ
う。そうやね、
まあ、パッと見てみたらね、あんまり出世しとらへんわ。
まあでも本人も幸せじゃないでしょうしね、ずっとこう不幸せ探ししてたら。
なんでそんなブツブツ文句言うねんと。もう生きてることが幸せなんや
ね
と。
性格なんですね、きっとね。
まあ、あの今までそういう環境で生きてきてるの。やっぱりいつも感謝して、困った人には手を差し伸べる、そういう気持ちを持ってやっぱ生きるというのが第一違いますか。
はい、ありがとうございました。今週は塾長に仕事についてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けします。
はい、今日は安全地帯のですね、悲しみにさよならお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはメルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便りは大阪府のラジオネームポカポカさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。この4月から新しく賃貸物件に引っ越したのですが、今まで一軒家に住んでいたためあまり賃貸マンションのマナーが分かっていません。洗濯機や掃除機など大きな音が出るものはできるだけ日中にと思っていますが、朝だいたい何時以降だと常識の範囲内なのでしょうか。部屋の壁の薄さや隣の方によっても違うと曖昧な質問で申し訳ないのですが、いろいろ不安でメールしましたということです。
まあね、そんな、まあさ、3時からガラガラされたら悲しい、まあ8時以降やろな。
8時ぐらい、
8時以降やったら別にね。あの最近はマンションでも洗濯機でも、昔はベランダやったけど今室内やからね、まあ、比較的音も少ないやろし、掃除機もそないに音をね、高い高い音をするわけもないし、静かに安全でやんのやったら、まあ9時とか昼間やるとか、そんなん違いますか。
夜はだいたい9時ぐらい、10時、9時遅いかな。
夜も そんな遅までやらんでもええ、できひんならしゃあないけど、
まあまあね、あの勤務時間によってはさまざまな方もいらっしゃいますし、このね、その家電じゃなくて楽器系もね、結構こういうトラブル多いじゃないですか。ピアノの練習の音とか、
ピアノの練習、
バイオリンの音とか、
バイオリンとかピアノはそこでやってほしないな。嫌ねやったらどっか山の中とか、
いやいや、
どっかもう人のいいとこでやってる
し、川のね河川敷で弾いてらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、
そうか、ああいうなんか防音のね、この部屋に置くやつありません、そんなんやったりとか、まあ別に家では基本的にあんまり人迷惑やからやらないと思う、
ね、なんかこうマンション内に防音ルームみたいのがあるところもまああるかもしれませんけど、基本的にはやっぱりお金を出して借りなきゃいけないようなね、レンタルームになってしまうから、
そう
や、
ね、
やっぱり家でね引くことになってしまうと思うんですけれども、
まあそれは特殊なケースは別にして、普段の生活はまあ許せる範囲の中で、まあ、あくまでも集合住宅やからいろんな人が周りに住んでるんでね、まあ、その構造物でも変わりますけど、まあ、防音がきちっとできてるとかはマシやけども、まあ、壁がたまたま薄かったとかね、あれワンルームの場合やったら2部屋で真ん中を仕切ったんですよ、防音のやつで、だから比較的音もするんで、叩くとやっぱ音もするしね、まあ、そういう意味では苦情が出ない程度で、やらったらどうです、
まあ、もしくはもう買い替えの時期がねタイミングが合えばなんですけれども、ちょっとこの音の静かな家電を選んで、ね、
あ、そうなの、
あります、あります、静音みたいなやつもありますんで、そういうのを選んで買うのももしかしたらいいのかも。
そうやね、だけどまあ戸建てに住んでるよりもマンションに住んだ方が確かに便利は便利、
便利ですよ、
ドア1枚で戸締まりできないから、
もう冬は最高
ね、まあうちの家も鉄筋やからそんな関係ないけどね、木造の時はやっぱり寒いしな、
やっぱりマンションと一戸建てって全然違うと思いますよ、その暖かさとかね、
涼し
さと
かね、違うし、地震でもやっぱり木造の場合はビシビシビシって揺れるけど、鉄筋の場合はグーラグーラグーラとか揺り角のように揺れるからね、だから確かにあのマンション生活には僕はええと思う、
本当いいと思います、まあ、でもいろいろねお気にされることもあると思いますが、もしあったら、ね、連絡していただければその都度お答えいたしますので、
そうやね、まあまあ、いろんな人が住んでるんでね、まあ、ご迷惑にならない、
でも偉いですよね、この方そんなちゃんと気にされてて、その気にしない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと、世の中には
自分のことしか考えていない、
そうそう、だって思いますよきっと、
自分中心に世の中動いてるという人もたくさんいます、
まあその常識もね人によって違うので、なんとももう中間点を取るのは難しいですけれども
そうやね、まあもし何か問題が起きたら管理会社か大家さんが言うてきますから、直接言うとやっぱり揉めるんでね、
そうですね、
まあ、揉めるとね、ずっとこう近所の人と揉めてるとずっと尾を引くからね、だからできるだけ直接にものを言わずに間接的にものを言ってもらうと、
そうですね、自分の音もそうですけれども隣の音も気になるかもしれないんで、
穏やかにね、
そういうのがいいかもしれません、はい、それではまとめていただきます、今週のツボです。
困ったことがあれば管理会社に内容は聞いてください。
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。 ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をマッチングする e ガレージです。ぜひご活用ください。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。